秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
あなたはイエス様に満足を完全に見出すと人生はどのように変わるのでしょうか。そのイエス様にある満足感が皆さんの人生にあふれ出ると人生にどのような変化が起こるのか、今日それに集中したいと思います。先週私たちは満足の秘訣を見ましたよね。満足の秘訣、満足ってどのように私たちは手に入れるのか、そしてその満足はどのように私たちは満たされるのかということを見ましたね。パウロはそのことを私たちによく教えてくださいましたね。パウロも自分が学ばなければいけないことでした。そのことを教えられる大切さがありましたね。で本当にパウロは学ぶことができました。十分満ち足りていた時もあれば、生活がきつかった時もありましたよね。もう本当に苦労する時でもパウロはイエス様にある満足で満たされていました。パウロが気がついたこと、そして私たちも気がつくことは、この世のものは、私たちの周りにあるものはしばらくは満足させることができますが、どうしてもこの世にあるものには欠点があるのです。弱さがあるのです。そしてそれを手に入れると、その弱さ、その欠点がもっともっと見えるようになってくる。そして最終的にそのものは私たちをずっと満足させることは不可能であることが分かるようになりますよね。イエス様って違うんです。私たちは自分の満足をイエス様に置くことによって、イエス様を知れば知るほどイエス様の欠点が出てこないんです。なぜかというと、イエス様に欠点がないからなんです。イエス様を知れば知るほどイエス様の素晴らしさ、イエス様の美点があふれるばかりなんです。この世のものがどうしても与えられないことは、イエス様が私たちに与えてくださるのです。それはイエス様ご自身です。イエス様ご自身がご自分を私たちに与えてくださるのですね。先週私たちはヘブルの13章の5節を見ましたね。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。私たちの満足はイエス様が私たちを離れないことにかかっているのです。それが素晴らしいことなんですね。でここで質問です。私たちはイエス様に満足を置くことをただ頭の中に入れ込むだけではなく、実際に生活においてその満足感を実際に信頼を、イエス様に信頼して、ただ理解、イエス様に満足を置けばいいんだなって思うだけではなく、実際に自分の心の中でイエス様で満足になる知識から心に移せば、頭からここに心に移すと自分の生活においてどのような変化が出てくるのでしょうか。今日それを見ていきたいと思います。私たちが心の中でイエス様で満足になることによって、それが自分の人生の外側にどのようにあふれ出るのでしょうか。その質問ですね。この結果はパウロと、そしてピリピの教会家族の 特別な関係を通して見出すことができると思います。先週パウロがちょうどこのピリピの手紙を最後にするところでしたね。最後の、締めというのかな、最後の終わりの手紙の挨拶をし始めているところですね。そしてもう一度パウロはピリピの教会家族が彼のために金銭的な捧げ物をしたことによって感謝の気持ちでいっぱいでしたね。ピリピの4章の10節を見ていきましょうか。4章の10節、ちょうどここで先週始めましたね。私を案じてくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。私のためにそれほど捧げ物をしてくださったことに本当に感謝です。その会話の流れの途中にパウロは今度自分の満足について話し始めましたね。私はキリストにあって満足ができる。何があっても、どんなことがあっても、満ち足りていても少なくてもイエス様に満足をすることを学ぶことができました。何でもキリストの力によってできるようになりましたというのをパウロを示しましたね。そしてその会話の流れを続くと、またピリピの捧げに、ピリピの寛大に戻っているのですね。これ会話の流れの一部なんですね。ピリピの今日見ていきたいのは14節から16節です。14節にこう書いてあります。 Verse 14、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めたところ、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私を働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。16節、テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれましたというふうにパウロは言いましたね。これってちょっと分かりづらいですよね。何の話をしているのか。なのでちょっともうちょっと分かりやすくするために地図を出したいと思います。 Go ahead and show the map。 パウロの満足とピリピの寛大を一緒の会話にしているんです。その会話の流れはずっと続いているのですので、その満足感と寛大さの関係を今日見ていきたいと思います。パウロはこの14節から16節に今までの振り返って、ピリピの教会はどのように私のために支えてくれたかを振り返って見ているのです。ピリピの教会はちょうどここら辺ですね。ピリピの第二宣教のためにこの教会に初めて行ってピリピに出会うようになりました。そしてピリピの教会が始まってからピリピのために必要を満たそうと教会は一生懸命頑張っていました。マケドニア地方にいたのはこの、大体この5つぐらい、6つの場所があります。 旅をしたところでしたね。ピリピに最初に始まった教会でした。ヨーロッパの一番最初の教会だと言われています。フィリピンの教会に、を始めた後にパウロは続けて福音を伝えたくて他の町にも行きましたね。ここでテサロニケの教会もあります。テサロニケの教会に行った時にピリピは16節で、皆さんが私のために2回も私の必要を満たすために捧げてくださいました、ありがとうございます。ピリピだけではないです。このマケドニア地方を離れていた時、離れた時は南の方にアテネの町で説教しました。しかし教会はなかなか始まりませんでした。その後にコリントの教会に行きました。コリントの教会が始まったのもピリピの教会がパウロの必要をコリントの町でも、コリントの教会が始まった時でもピリピの教会が彼の必要を満たそうとしていました。パウロがコリントの教会に手紙を送った時にそのことをコリントの教会家族にも伝えたのです。第2コリントの11章にそのことが伝えていますね。第2コリントの11章の9節、あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが、そのマケドニアっていうのはそのテサロニケやピリピの教会の地方の教会の人たちでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。 私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。パウロがいろんなところに行ったにもかかわらず、そのいろんなところ回って福音を伝えたところで、ピリピの教会はいつもパウロの必要を満たそうとして一生懸命頑張って捧げ物をしたのです。今度はパウロは遠いローマ、 Go back to the map for a second、 ローマに移ることになりました。ピリピからテサロニケは数百キロでした。100キロぐらいだったかな。コリントまでは結構長い旅でした。ローマに行くのはものすごい旅でした。本当にもう命がけの旅でした。実際にそのピリピの教会の献金を渡すために旅をしたエパフラデトスですね。英語では言いやすいけど日本語でも難しいな。エパフレドト、その人がエパさんね、エパさんが行った時に本当にもう命がけで命を失うぐらいの本当に危険な旅でした。ローマにいた牢屋の中にいたパウロもまたまたピリピの教会が私の必要を満たすために、福音を続けて伝えるために、私の金銭的な必要を備えてくださって、もう本当に感謝ですっていう感謝の気持ちでいっぱいでしたね。でも面白いです、このピリピの教会はパウロだけに寛大だけではありませんでした。本当にいろんな兄弟姉妹に対して捧げる気持ちでいっぱいでした。あのコリントの手紙を読んでいましたよね。コリントの手紙の中でピリピの教会、マケドニア地方の教会、ピリピもその中に含まれていますけれど、その教会がどれほど捧げる気持ちでいっぱいだったか。パウロの一つの宣教の旅でエルサレムの教会がものすごく迫害を受けていました。そしてそのためにもう経済的にもうものすごく大変な状況でした。その迫害を通してみんなが散らばったり、もう大変な時期になっていた中で、パウロはじゃあ今まで始めていた教会の回って彼らのエルサレム教会の兄弟姉妹のために献金を集めようということで旅をし始めたところです。コリントにも行きますよということを伝えるためにその手紙を送っている中で、面白いこと、マケドニア地方についてに面白いことを言いました。Go to 2 Corinthians 8。第2コリント8章です。第2コリント8章。さて兄弟たち、コリントの教会家族に言ってるんですよね。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。3節、私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ、4節、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。これってすごいです。ちょっとパウロの気持ちで言うと、教会に回るためにまあいろんな教会が今安定している教会に回っていけばいいかなと思って、でもピリピの教会にも会いたいということで行くけれど、別に献金は求めないで行った時に、もうピリピの教会がものすごく大変な状況、ピリピの教会もものすごく激しい迫害を受けて、すごく貧しい状態ですね。2節を見るとそれが分かります。 Verse 2、 2節、彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさ、その貧さはどこから来るんですか。苦しみによる激しい試練の中にあっても本当に厳しい状態でした。どっちかというとピリピもその献金を受ける方だったかもしれないですね。しかしピリピの教会はものすごい貧しさの中でパウロにどうしても エルサレムの教会のためにその愛を示したくて、私たちが集めた献金をお願いします、受け取ってください。パウロ、いやあなたたちが必要ですよ、私はそんなの受け取ることはできないです。でピリピの教会家族が、いや本当にお願いします、ぜひ取ってください、私からこの恵みを、捧げる恵みを奪わないでください。わかりました。パウロはもうびっくりでした。なぜこのピリピの教会はこれほど兄弟姉妹のために自分が何もないにもかかわらず捧げる気持ちでいっぱいだったと思いますか？それはどこから来たんでしょうか？その寛大な気持ちは兄弟姉妹の必要を満たしたくてどうしようもない、その気持ちはどこから来るかというと、2節にちゃんと書いてあります。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て、貧しさの中にある喜び、その2つが重なって恵みがそれにしてもあふれるというのはすごくないですか？この喜びって面白いです。苦しい中にいていても、苦しさの中にいても彼らは喜びが十分満ち溢れていて、その捧げる気持ちはどこから来たかというと、喜びから来たんです。この喜びって面白いんです。パウロがコリントの教会に、ピリピの教会はこれほど喜びで満ち溢れていますよとコリントの教会家族に示したように、今度パウロはピリピの教会に手紙を書いていますね。でピリピの手紙を書いている中で、パウロは今度は自分が神様にある喜びって、こんな素晴らしい喜びがいっぱいありますとピリピの教会家族に何度も何度もキリストにある喜びを書き記しましたね。何度も何度もローマにいるパウロはローマに教会があるんです。しかしこの教会家族はローマのケアをそれほどしていないんです。何人かはしているけれど、面白いことにローマの教会家族は何人かはローマに対して、パウロに対してちょっと対戦な気持ちがあるのです。パウロにそれほどな大きな影響があることに対して恨みを持って、彼らは福音を伝え始めるのです。人々にイエス様の愛を示すためではなく、パウロの、インフルエンス、影響を奪おうとして、恨みの気持ちで福音を伝え始めた兄弟姉妹がいたんです。ローマからの迫害ではなく、兄弟姉妹がパウロのことがあんまり好きじゃなかったから、なんかそれに対して福音を伝えて影響を取ろうとしている、そのような状況でいたんです。兄弟姉妹ですよ。パウロはそれに対してなんてやつだって言ったでしょうか？いや違うんです。これが面白いんです。パウロはピリピの2章の17節にその人たちについて、その兄弟姉妹について、ごめんなさい、1章18節ですね。 You were right。するとどういうことになりますか？つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。おハレルヤ、喜んでいます。そうです、今かつても喜ぶことでしょう。パウロが喜んで、兄弟姉妹がパウロのことを恨んでいること、そして福音を伝えようとしていること、パウロの目がどこに止まっているのかというと、イエス様の愛がローマの町に広まっている、一人でも多くの人がイエス様を信じる機会にが与えられている。ああハレルヤ、ああ喜びだ、すごいね。その喜びです。そこにも喜びがあるんですよね。2章の17節、ここに入る前に、 Don't go there yet, go back。 ピリピの1章の18節にそれについて話した後、パウロは牢屋の中で 生きるか死ぬかが分からない状況でした。政府がどのような判定を出すのか待っていた時です。パウロが自由になるかもしれませんが、死刑にされるかもしれない、すごく不安定な状況でした。パウロはそこで、私は生きることができれば喜びます。なぜかというと、イエス様のために少しでも多くの人に福音を伝えることができる、教会家族を使えることができる。でも死んでも、それでもどっちかというと死ぬ方も結構最高です。イエス様と顔が合うことができて、もうずっとイエス様と一緒にいることができる、それって最高です。死んでも生きても喜びが終わらない、そういう中でいたパウロは自分の命を生きる中でイエス様のために捧げられる、自分の命を死を通してイエス様に捧げられる、その喜び、パウロはよくその喜びがありましたね。実際パウロの自分の命を捧げる喜びと、ピリピの教会家族の捧げる喜びを重なっていました。フィリピの2章の17節、前にも話しましたけれど、これにすごく関連しているのでもう一度持ち上げます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、メインの捧げ物は、パウロがしているのは今日フィリピの教会家族の、忠実さ、その捧げる気持ち、その喜び、その信仰、パウロが命を犠牲にすることはそのボーナス、注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。私の喜びもあなたの喜びも一緒なんです。18節、あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。喜びがつながってるんです。パウロが自分の命を捧げる、教会家族が何もなくても少しだけ持っているものを捧げようとする、その神様に対して、イエス様に対してのあふれる捧げる、自分を捧げるということはどこから来るかというと、喜びなんです。イエス様にある喜びがあるから捧げられる。その喜びはどこから来るんでしょうか。イエス様にある喜びってどこから来るのでしょうか。これは先週パウロが私たちに教えてくれた満足から来ると思います。満ち足りていても何もなくても、パウロは学んだことは、自分の満足はあるものないものから来るのではなく、そのある時もない時もイエス様と一緒に通ることができることを知って満足できたのです。パウロは自分の状況に満足をすることではなく、その状況をイエス様と通ることができるイエス様に満足を置くことができたのです。フィリピの教会も同じようなことを学んだと思います。つまり十分満ち足りていても、お金の心配がなくても、あるいはものすごく厳しい状況をとっても、お金が全然ないけれど、あってもなくてもイエス様が私たちのものである、イエス様が私ご自分を私たちに与えてくださった、イエス様があれば、イエス様がいればそれで十分、お金があってもなくてもそこに満足を置くのではなく、そのある時ない時とを通ってくれる、一緒に通ってくれるイエス様で十分である。イエス様が私にご自分、イエス様ご自身を与えてくださった、それ以上に何もいいことはない、それ以外に、それ以上にかな、それ以上に素晴らしいことはない。イエス様が最大の 自分の人生において最大の素晴らしいものである。そこに満足が置けるということはこれです。あなたの人生にイエス様で満足をすると、ある時でもない時でも喜びがあふれる。イエス様を知れば知るほどイエス様の素晴らしさが理解するようになります。ものを知れば知るほどその欠点が出てきますよね。イエス様を知ればイエス様を知るほどイエス様の素晴らしさが分かるようになる。その素晴らしさが知れば知るほどイエス様の欠点のない素晴らしい最大な贈り物、イエス様ご自身があなたのものであれば、イエス様のうちに宿ってイエス様があなたと共に宿る、そのことがあれば、どんな状況にいても、どんな経済的状態にいても、どんな試練を通っても、健康であっても健康じゃなくても、どんな時でも私たちは満足できる。満足があればあるほど、その流れ出る、あふれ出るものは喜びです。イエス様のうちにある喜びがあればあるほど、イエス様に捧げたい気持ちがあふれるばかりです。フィリピンの教会の寛大さ、寛大はイエス様から出たものです。イエス様がご自分を一人一人の兄弟姉妹に、ご自分の命を十字架の上に捧げたことによって、これ私たちもみんなそうですよ。考えてみてください。イエス様が私たちにご自分を与えてくださったのは十字架。イエス様がご自分の栄光、天の栄光を離れてこの地上に来て私たちと共に過ごしてくださいました。イエス様は私たちのためにご自分の栄光を見捨てて私たちのところに来て、私たちが追うべき十字架をイエス様が受け取ってくれたのです。それだけではないです。日々の生活においてイエス様は日々私たちと共にご自分を捧げて私たちと共に歩んでくださるのです。どんな時でもイエス様は一緒にいてくれる。イエス様は私たちを見捨てず私たちを離れないのです。それで終わるんじゃないです。この世が終わって私たちは永遠にイエス様と共にいて、イエス様の恵み深さ、イエス様の素晴らしさを永遠にイエス様に知らせられる状況が終わらないままでいるのです。イエス様が私たちにご自分を捧げたからこそ、私たちはそれを感じ、それを理解して、イエス様に満足でいて、イエス様に喜びを持つことができて、そして最終的に私たちはイエス様を見て、それほど私のために捧げてくれたイエス様は、私はどうしてもイエス様にご自分を捧げたい気持ちになるんですよね。イエス様にいる満足があふれる喜び、そして喜びがあふれるイエス様に捧げる気持ちがあふれる。まさにフィリピンの教会にそのようなことが起きたのです。第二コリントの8章読みましたよね。その一番最後の節は読みませんでした。2節からもう一度読んでみたいと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってあふれ出て惜しみなく施す富となりました。3節、私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。なぜそのようなことができたんですか。5節です、そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ私たちにも委ねてくれました。フィリピンの教会がパウロにそれほど寛大でいたのは、ローマの教会家族、エルサレムの教会家族にそれほど寛大でいたのは、彼らはイエス様に ご自分を捧げたからです。イエス様がご自分を彼らに捧げたようにただ反応しているだけです。それに対しての満足感を得て喜ぶよって、私たちもイエス様に捧げたい、どのように捧げばいいのですか。パウロの通して捧げる方法がある、じゃあそれに頑張ろう。エルサレムの教会家族に捧げる方法がある、それにイエス様に愛を示そう。そしてイエス様に愛を示すことを通してエルサレムの教会家族に愛を示すことができた。パウロが命を捧げる理由は何でしたか。エルサレムの教会家族に福音を伝える、そしてエルサレムの町のユダヤ人たちに福音をどうしても伝えたくて福音を伝えたのです。自分が多分逮捕されるなと分かったにもかかわらず、どうしても福音を伝えたかったことによってパウロはそこで逮捕されてローマに送られたのです。自分を捧げたい、何があってもイエス様に自分を捧げたい、その気持ちがイエス様のうちに満足でいることから始まるんです。私たち教会家族はどうでしょうか。自分の人生をイエス様に捧げる気持ちになるのには最初のステップはイエス様で満足になることです。イエス様で満足でいることです。自分の目は今どこに止まっていますか。イエス様にとどまっていますか。それがファーストステップです。自分の人生に何があってもイエス様が私と一緒にいてくれる、自分の喜びをその満足感によって自然に出てくるものが、あふれ出るものが喜びなんです。イエス様を知れば知るほど喜びがあふれるばかりです。喜びっていうのは自分から出すものではないです。喜びって結果なんです。その結果はどこから来るかというとイエス様なんです。イエス様で満足でいるとイエス様のことに集中すると、集中すれば、ああ、おイエス様すごいな、ハレルヤという気持ちが出ちゃうんです。喜びって結果なんです。自分の幸せを求める、その幸せを求めるのはその結果を求めないと幸せって出てこないんです。私たちの人生の幸せはイエス様なんです。イエス様から幸せがあふれるんです。その幸せがあふれればあふれるほど私たちが自然にその幸せ、その喜びがあふれるところでイエス様のために愛を示したい。どのようにその愛を示すか。イエスに愛を示すのには隣人に愛を示すことです。フィリピンの教会の満足によって喜びがあふれて、そしてその喜びからパウロやエルサレムの教会に愛があふれた。パウロもイエス様に満足を得て、満足を得たことによって喜びがあふれ出て、神様に捧げる、どのように捧げるか、福音をいろんな人に伝える。あなたはイエス様に満足を得ると喜びがあふれ出ます。そして喜びがあふれ出ると神様に捧げる気持ちも出てくるのです。そしてそれがどのようにあなたの人生にあふれ出るか、それがクリスチャンがお父様を愛しながら兄弟姉妹を愛す、隣人を愛するきっかけなのです。イエス様に満足でいることは貴重なことです。クリスチャンの歩みの中でイエス様に満足でいないと、このことはどうしても自分の力でやりたくなっちゃうのです。 No、 イエス様に目を留めましょう。そしてそれに対して反応しましょう。それによって私たちの人生の中でも満足からあふれ出る素晴らしい神様の恵みが私たちの人生とともに、私たちの人生を流れ出て他の兄弟姉妹にも与えるようになります。その結果は、あふれる結果がどうなるのかが来週のお楽しみです。では一言最後お祈りをして、一曲賛美をして終わりにしたいと思います。天のお父様、今日も私たちは素晴らしいあなた様の真理を 見ることができました。本当にシンプルなことです。私たちのフォーカスは結果ではなく、その結果をもたらすあなた様にある満足です。どうか私たち一人一人がイエス様、あなた様に目を留めることができるように助けてください。そしてあなた様で満足いることによって、その恵みが私たちの人生を満ち溢れて、そしてその満ち溢れた喜びが兄弟姉妹に対しての愛、隣人に対しての愛に溢れ出るように、導いて私たちの心を助けて導いてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。